皆さんこんにちは。高台ラジオあって一番町ロビーの時間がやってまいりました。東北工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオから青葉区の FM ラジオ局ラジオ3の周波数 FM76.2MHz の電波に乗せてお送りいたします。ご案内役は私吉田明弘が担当します。第7回の今回はデザインのお話を伺います。今回のお話を伺うのには最もふさわしい方が東北工業大学の名誉教授でいらっしゃるのです。庄司明子先生です。庄司先生こんにちは。
こんにちは。
ようこそおいでくださいました。まず庄司先生の簡単なプロフィールをご紹介しますね。東北工業大学のデザインを専攻する学科工業衣装学科、工業衣装学科でデザインの歴史やデザイン主張の分野で長く教育研究をなさっておいででした。東北工業大学の名誉教授です。今回と次の回で詳しくお伺いします。かつて仙台市にありました工芸指導所、工芸指導所やドイツ人の建築家ブルーノ・タウトの研究では我が国で第一人者の方です。日本デザイン学会に所属されていて、日本デザイン学会の研究奨励賞や学会賞、あるいは国井喜太郎産業工芸賞、日本基礎造形学会功労賞などを受賞されておいでです。現在宮城県教育委員会の教育長をされています。
委員長です。
いや教育長、教育委員長
です。委員長です、
はい、教育委員長ですね。はい、はい、すみません、お待たせしました。で先生、まず仙台市がですね、はい、我が国 の、 その近代工芸や、はい、デザイン研究の拠点であると、はい、仙台市民、そう詳しくご存じないかもしれませんので、はいはい、その辺から伺いますね、はい、そうすると工芸指導所のお話を伺うということは一番いいんでしょ
う
ね、はい、
そうですね、
その辺のお話聞かせてください、
はい、じゃあお話ししてよろしいですか。
いきさつや役割は、はい、
国がですね、明治政府から話がいきますけれど、はいはい、ウィーンのね万国博覧会に参加したのが明治6年なんですけれども、はい、そこに若い人たちを連れて行って焼き物の量産の技法であるとか地図の作り方であるとか、あるいはそうですね、造船の技術であるとか、そういうものを勉強させたんですね。そして欧米列強に追い越せということで、明治政府がそういう人たちが今度帰国 しましてから、いくつかの工芸学校を作りまして、それで先生になっていただいてというようなことがありまして、はい、結局生活工芸品を海外に輸出して、で外貨を獲得しようというそういう国の方針がありまして、そのための指導機関が必要であるということを考えましてね、それで明治大正、それをずっとその求め続けてたんですけども、昭和3年になってようやく仙台に工芸指導所ができるという、そういう長い歴史の上で仙台に作られたんですね。で仙台に作られた理由というのは何かというと、たまたま東北北海道北のものづくりというのを支援していきたいというそういう事情がありました。材料だけ出していて産業が関東関西九州圏に比べると低かったというようなこともあって、底上げしていくという必要があったということですね。でそれを理由に仙台に作ったということになると思います。はい、
一種の国策ですか、
ね、国策です、もちろん国策です。
それも一番最初に、はい、できた指導所、工芸指導所
ですね。そうですね、全国唯一の工芸指導所だったんですけれども、また工芸で国の機関ができるということ自体が非常に珍しい、初めてのことだったんです ね、 それで国会を通すために、その東北の産業振興っていうのを第一目的にして、第二目的として工芸を指導するということで国会を通したんですけど、はい、本来は工芸でもって国のものづくり、国全体のものづくりを盛んにするという、で最初の拠点として仙台に作ったという、はい、そういう関係になります。
は
い、
仙台どこでしたっけ、
辻が丘なんですけど、はい、昔は二十人町通りって言ったんですけれども、 今はつつじが丘ですね、はい、
つつじが丘東そんな遠くないところ
ですね。遠くないです。歩いていけますし、つつじが丘桜で有名なね、はい、つつじが丘公園のそば、はい、それから宮城野中学校の、はい、南側かな、東側かな、はい、ということになると思うんですけど、はい、はい、
確か一度行ったことあると思う
んです。あ、そうですか。
火がありませんでした。
あります。ね、あります。
発祥のところなんですね。
そうそう、工芸発祥とあります。
あ、工芸発祥。
だから工芸という言葉自体が明治以降使われた言葉なんですね、うん、江戸時代までは細工とか、はい、8つの匠、100の匠、はい、100工とかそういう言葉を使ってて、はい、もう工芸という言葉自体が近代工芸、音楽とか美術とかそういう言葉と一緒に明治から使われた言葉なんですね。でも今の私たちは工芸という言葉を使うと、もう私たちがもう古代生活して以来、人類生活して以来ものづくりをしてきたわけですから、そういうのを含めて工芸と思ってますけれども、実は日本で工芸という言葉が正式に使われ出したというか頻繁に使われ出したのは明治以降ということになりますね。だから工芸の指導書ということ自体が新しい、うん、意味合いで、しかも国が指導する国策という、うね、はい、意味がそこにあったということになると思います。
は
い、
そうですね、はい、国立ですもんね。
そうですね、はい、
そうですね、
はい、はい、
で、そういう機関ができて、実は次の回で先生が長く研究されていたブルーノ・タウトのことを伺うんですが、はいはい、ドイツの建築家のブルーノ・タウトが機関、はいはい、見えて、はい、大きい刺激を与えてくださって、はい、大きい貢献をされた、はい、ということなんですが、そのことにちょっと触れていただきたいのと、はいはい、そういうことがあって、その指導書からってことになるのかな、
はいはい、
日本のいいデザイナー、はい、優れたデザイナーが出てらっしゃるんですよね、はい、その辺にちょっと伺いますかね、はい、
ですね、うん、またブルーノ・タウトが日本に来たっていうこと自体もね、世界の世情っていうか大変な背景がありまして、ドイツがナチスによって、はいはい、それもドイツとしての国策でしょうけども、ヒトラー率いるその勢力が伸びていく中で、人間が平等で、どの国の人も平等 でそういう思想を持っていたタウトはちょっと厳しい状況にありまして、うん、それでちょうどロシア革命もあって、ロシアが新しい国を作っていくということで、建築の面でね、協力できるんじゃないかということで、うん、ロシアにも渡ってたということがあって、うん、そしてそれが不可能だということが分かって、ドイツに戻ってきたときに今度ヒトラーから一派から睨まれるということがあって、どうしても国を出なきゃならないその時にタウトは若い頃から日本の美術工芸、着物切れ地のデザインであるとか、はい、そういうものに関心を持っていました。それから日本からドイツに留学していた若者たち、森林学者たちともこういう関係があったということであります。で、日本に行きたかったんだけど、あまりにも遠い、今と違って日本に渡ることは大変だったんですけども、で諦めていたんですけども、もう国を出ざるを得ないということになって、はい、そのギリシャによってパルテノン神殿を見てから、今度シベリア鉄道でぐるっと回って、そしてウラジオストックに行って、そして日本への船が出るのを待って、ようやく日本に来てくれたということになります。
そして指導書からってことですかね、日本側ですかね、はいはい、その仙台の工芸指導書に、はい、お呼びしたんでしたっけ、
はい、そうなんです。っていうのは、実はブルーノ・タウトはドイツ工作連盟のメンバーだったんですね、はい、ドイツ工作連盟は1907年にできてるんですけど、タウトは10年代になってから参加して、ちょっと遅れて参加してるんですけども、イギリス・ドイツというふうに当時のデザイン界っていうのは、世界のデザイン界っていうのはどんどん新しくなっていって、工芸指導所の人たちは新しいヨーロッパのデザインを学びたいという、そういう気持ちが強かったんです、うんうんうん、そしたらタウトが日本に来てるっていうことが分かって、はいはいはい、それで手紙を出していろいろドイツ工作連盟のことを聞きます。でそれに対して答えがあって、そしてたまたまタウトが来た、時に今度工芸指導所が昭和3年4年5年6年7年と5年間のね、成果を今度東京で発表すると いうことがありまして、はいはい、でその時タウトが来てたんですね。昭和8年の5月に日本に来て、はい、そして工業指導所の今度あの商品提案 の, あの発表会が今度、9月ですね。それでそあのご招待状を出したんですね。でタウトが見に来てくれた。そしたらものすごく怒られたんです。タウトが叱られたというか厳しい批評、もうほとんどダメだと。
あ、タウトから、
タウトから、ほんの数点だけは OK だけどほとんど全てダメだという厳しい批評をいただいたんですけれども、はい、それを聞いた今度国井所長が、はい、あ、これは
国木太郎さんね、
そうです、はい、あのお呼びしなきゃならないということで、年度途中ですけども商工省に掛け合って、はい、今の通商あ産業省になるんですけど、はい、あ通商産業経済省ですか、あのなるんですけども、商工省に掛け合って年度途中からおよび11月になって、あの仙台にタウトが来てくれたということになります。 そしてタウト係としてあの指名されたのが剣持勇だったということになります、はいはい、所長から、
はい、
タウトに、はい、あのついていろいろご指導受けなさいということ
で、家具のデザインって狭い範囲ではないんでしょうね、はい、すごいデザイナーですよね、はい、
そうです、はいはい、
あ、そうですか、はい、ええ、剣持さんなんかいらした頃ね。
そうですね、
はい、タウトはどのぐらいの期間いらしたんですかね。
仙台ではね、形式的にはあの11月12月1月2月、うん、実質4ヶ月ですけど、はいはい、この間あの年末年始あの東京とか奈良とか、はい、あの京都とかに出張に出てます、はい、工芸指導の出張として、はいはい、それはあの日本の伝統工房の中でその世界に通用するものを集めてくるという使命、はあはあ、指令ですね、はい、持って出張してたんですね、はい、あのそういうことで仙台で寝泊まりしたっていうのはほぼ2ヶ月だけど、その間手紙でやり取りもしてますし、図面の指導も受けてるんで、工芸指導所の嘱託としては4ヶ月、はい、ということになりますね、
はいはいはい、あの大きい影響があってすごい貢献をされたんでしょう、はい、結果的にね、
はい、それは、うん、タウトもさることながら受ける側 の,、うん、あの熱心さ、うん、一生懸命さというのがあったと思います。
そ う,、ね、あ、はい、そうですか、そうですか、
はい
はいはい、じゃ あ, あの、その時に、まあ、あの指導書ですから、はい、例えば商品を作るってことはないんですが、はい、いろんな成果品があった、
はい、
それから、どんなふうに育っていったかっていうのはあの後半伺うことにして、はい、これちょっと一曲、はい、あの先生からのリクエスト曲を聞きましょう、
はい、
野原です、
はい、
全般であの、ブルーのタウトの話を伺ったんですが、あのドイツの方ですよね、はい、そんなことで野原を選んでくださったんですかね、
はい、
あのそういえば先生、あの秀先生西ドイツに確か留学されてますよね、
はい、そうです ね, ね、はい、ハイデルベルク、
ハイデルベルクで
故障のある
お若い時にって言って
たっけね。そうなんです、一応
いかがでしたですか、はい、いい留学だったんでしょ
う。そうです、そのおとぎの国に行ったかなと思いましたね、あの景色が
1年行かれ
た。いや、私は8ヶ月だけですけれど、8ヶ月間、
でもね、です、はい、いいですね、
おかげさまで、ちょ ちょうどあの宮城県沖地震があった時なんで、あの申し訳ないと思いながら、
あの時ですか、
留学しました。あ、そうそう、本当に、はい、あの直後にあのドイツに行ったんですけれど、あの皆さんにご迷惑かけたと思いますけれども、あの大変いい勉強させていただきまして、あの森林は豊かですし、そこに素敵なお城であるとか、うん、それから建物ですね、あのとても良かったんですが、だから私にとっては本当は青春時代終わってるんですけど勤めてるわけですから、だけど
あ
の勤めてからの青春時代っていう感じがします。それで今聴いていただいた曲はですね、あの一番最初がブルーノタウトで、その次がベルナーで、そしてその後があのシューベルトなんです。
一番最初はブラームス、
あ、ごめんなさい、ね、一番さんがブラームス、ブラームスで、ごめんなさい、
え、そうなんだ、
そうそうそう、それで、そしてあの日本人に親しまれてるという意味では逆だと思います、旋律としては ね逆だと思います。
最初あれ野原かなって、
そうですね、そのブラームスのその野原の曲はですね、非常にドイツ的と思いまして、はい、それでブルーノタウトのね、あの非常に感性を大事にしながらも、はい、あの理論構造がしっかりしているというのにつながるかなと思いまして、はい、もちろんあのシューベルトもその感性の面で、はい、あのタウトにつながるんですけど、あのベルナーも含めましてね、ただその構造的にブラームスが一番タウトに近いかなと思って三者のを出していただいたんですけど、
そうでメドレーで、
はい、あ、それで詩はですね、はい、ゲーテということになっておりますけど、うん、一応三輪にいろいろあったものを、あ、それ三輪にちなんで、あのゲーテがね、うん、あの作詞したというふうに言われてます。あとこの野原の曲はね、もう100曲以上150曲ぐらいいろんな方が、
う
ん、あの
えええええ
作曲されてるんですけれど、一応親しまれてるそのシューベルトとベルナーと、そして、はい、あのそしてちょっとあのあまり耳慣れないかもしれませんけどブラームス、その3曲をメドレーでお願いしました、
はいはい、ありがとうございました。あの全般で伺った工芸指導書、はい、まあ、あの試作品があったり、はい、あるいはあの指導のための作品があったりということで、はい、その内容を詳しく伺うと多分相当の時間かかると思うんですが、はいはい、実はあの先生の研究室で、はい、ウェブサイトのデザイン誌、はい、仙台デザイン誌博、はい、デザイン誌というのはデザインの歴史ですね、はいはい、仙台デザイン誌博物館というのを立ち上げましたよね、はいはい、
そうです、
はい、で、まあ、今度のこともあって私、はい、丁寧に見せていただいたらすごい博物館ですよね。ちょっとご紹介いただけますか。
はい、私がその東北工業大学の中で何をやるべきかということを考えたときに、仙台のデザイン のいろいろな事柄をまとめておく必要があるというふうに感じまして、それで毎年卒業研究というのを4年生が、ね、はい、研究し、そして論文を作り、はい、あるいはものを作るわけですけれど、正直研に入った学生たちと一緒にいろいろ調べました。でそれを蓄積を今度形にして皆さんにお目にかけましょうということで、最初学部学生4年生が女の子2人が作ったんですけれども、ですからそういう蓄積とその公表はされませんでしたけど、卒業研究としてのウェブサイト提案、はいはい、それを踏まえて今度大学院生がですね、それらを合わせてね、ウェブサイトにしたという、うん、そういうことで小事件の学生たち の力の結集というふうにも言えるかと思います、うん、
すごい財産だと思いますね。
財産ですか、ありがとうございます、
私も一緒にいたんで、はい、その都度その年度の発表を聞いたんですが、はいはい、今回改めて初めてこう、まとめて拝見しました、はい、写真が多くて、よく編集されているから、楽しい博物館でもあるし、はい、よくわかる博物館、はい、という印象ですね。
あす、はい、
ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと、
はい、そうですね、ぜひ
多分仙台デザイン誌博物館で検索されるとポンと出てきます。
そうです ね、はい
はい、それで例えばこんなことを伺ってですね、はい、当時 の試作品であるとか、はい、指導のための作品の中で、はい、今例えば仙台市ないしは宮城県かな、はい、の工芸品として、はい、商品になっているものってのはあるんですかね。
そうで、それあくまでもね、うん、国の機関なので、うん、試作品なんですね。
そうですね。
それで実は ものづくりっていうか商品にしたいということでできたのがね、東北工芸さんなんですよ、
はい、
東北大帝国大学時代なんですけど、はいはい、金属材料研究所と、はい、それから工芸指導所、
はい、
昭和8年のことなんですけども、はい、支援してできたのが東北工芸さんなんです、
はいはい、最初はね、
はいはいはい、それで、玉虫塗りっていうのは、
はい、
昭和7年に発明されてるんですけども、それからケース磁石工用工芸品っていうのはその前に、金券でね、
はい、
フォン
デコルタ、ね、
ローさんたちが発明したものを生かして今度ものづくりっていうことでね、
はい、
金属ケース磁石工応用工芸品っていうのを作ってました、
はいはい、
でそれらを今度販売する、
はい、
ところとして東北工芸さんっていうのができたんですね。
そうですね、だから、まあ、指導者は直接はできませんからね、できませんからね、
東北帝国大学もできないので、はい、で2つのそういう国立の機関の支援を受けてできたのが東北工芸さんということになって、そしてある意味ねベンチャー企業的ですよね、新しいものなので、それで東北工芸さんが今なおね頑張って仙台でねものづくりされていてくださるおかげで工芸指導者並びに金券の研究が今に生きているということになると思います。
そうですか、先ほどご紹介した仙台デザイン史博物館、はい、これはウェブサイトですから、はい、どなたでも見ようと思ったら見られるということなんですが、
はい、
この何年かの間に今庄司先生が指導されたりしながら、はいはい、今出てきました工芸指導者ですとか、はい、工芸指導者の流れですとかね、
はい、
展示会とか、
はい、
なんだろうな、講演会とか、はい、何度も何度もされてますよね。
そうですね、
ね、
はい、
それはやっぱりかつてからあった、はい、そのデザインのデザインですかね、はいはい、仙台におけるデザインの、まあ、資料ですとか財産でありますとか、そういうものをきちんとやっぱ残していきたいっていうお気持ちの表れですかね。
は
い、
そうですね、私はそうなんですけども、実は仙台市民文化事業団が、
はいはい、
今度そのものをね、今の現代生活の中でどのように生かすか、
はい、
使うか、
はい、
という提案を仙台市民にお示ししたいという仙台市民文化事業団の意図があって、そして私たちが貯めてきた資料ですね、あるいはものを使いながら、
はい、
展覧会を去年からやって、
3度目、ね、シンポジウムをやったり、そうそう、そうか、文化事業団でした、
そうです、ご協力いただきまして、はいはいはい、おかげさまで皆様方にアピールできて、はい、できているのではないかと。
その時にもここの一番町ロビー、はい、
そうです、
利用されてますよね。
そうです ね、
してくださってますよね、
はい、このまさに一番町ロビーの4階で、ねね、シンポジウムやったんですけど、
そうです、ね、
ものすごい人が集まってくださって、
ね、
ある方は生きててよかったっておっしゃってくださって嬉しかったです。
私は展示会も拝見しまして、シンポジウムを伺いまして、うん、はい、そういう流れだったのかということとね、それから仙台でそういうことがあったのかというのを改めてまた、
はい、
再確認したり、はい、再認識したりということでしたね。
そうですね、
だからそういうことを市民の方々にもね、
そうですね、
知っていただければ、
そして特に若い方々にね、知っていただきたいという意味で、はいはい、仙台市市民文化事業団の方がね、協力してくださって、
はい、
とても良かったと思いますし、工芸指導所の製品化という意味では、山形の天童の天童木
工、天童、はい、天童木、はい、
ああいうあそこの家具
というのは、家具ですね、
はい、工芸指導所の方々が協力して、うん、非常にモダンな、
うん、
家具類が、
そうですね、
作られて、ね、今日に至っているということになりますね。
はい、はいはい、先生も長くいらしたし、はい、たまたま私も、はい、東工業大学の工業衣装学科というところにいたんですが、
はいはい、
工業衣装学科は割と早く仙台にね、
はい、
大学の中にできたというのも、
はい、
やっぱその工芸指導所があったり、
はい、
近代工芸デザインの、
うん、
発祥の地拠点だということが大きく関係していたということをちょっと聞いた記憶があるんですが、
はいはい、ね、実はほら剣持勇さんも、ね、うちの学科、うちとごめんなさい、工業
衣装学科を作
る発起人であったし、先生
だ
った
し、
一回すればお話を聞いてるんですよね。
だと思います。
それですごく感動して、
はい、
やる気がこう、
ね、そうですね、
湧き上がったというお話も聞いてますね。はい、それから剣持さんはね、仙台藩の、
はい、
お侍さんの血筋の方なんですよ。
あ、そう
なん、そうなんです。剣持さん自身は東京で生まれてるんですけども、やっぱり宮城県が 剣持さんにとってのふるさと、だから仙台で働けたっていうのはすごく良かったんじゃないかと勝手に思ってます。
そうですか、そうですか、ありがとうございます。あのブルーノ・タウト、本当にあの先生長く研究されてこられたんで、はい、次の回で、はい、あのブルーノ・タウトの話をたっぷり伺います、
はい、
どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあここであの、一番町ロビーからお知らせとご案内ございます、一番町ロビーの佐藤さんからお知らせをお願いいたします。
イベントのご案内です。7月2日水曜日までは広大写真部による写真展を開催しています。今回は何気ない日常の中に潜む新たな側面を捉えた作品を展示しています。7月4日金曜日から7月9日水曜日までは広大美術部による作品展です。空中に浮くとか浮き沈みなどを意味する浮くという漢字から連想して生み出された作品は部員一人一人がそれぞれのイメージを膨らませると全く別の作風に仕上がりました。ぜひご覧ください。7月11日金曜日から7月16日水曜日までは随行クラブ仙台支部による写真展お祭りと自然を開催します。随行クラブ仙台支部は日常生活の中で出会ったシャッターチャンスを写真という形で記憶に残し、日々の生活がよりアクティブになることを目的に活動しています。この写真展ではお祭りと自然をテーマに日常を楽しくさせる写真を展示します。最後にオープンキャンパスのお知らせです。7月26日土曜日9時30分から15時まで広大八木山キャンパスと長町キャンパスにてオープンキャンパスを開催します。学科施設見学ツアーのほか、受験生・保護者のための一般入試対策講座や小論文・面接対策講座なども行われます。詳しくは広大のホームページをご覧ください。
ありがとうございました。今日はその仙台市がデザインの街であるということで工芸指導所の話を庄司明子先生に伺ったんですが、今回の放送の再放送がございます。7月2日水曜日18時30分から19時、7月7日月曜日17時30分午後5時30分から6時、7月の9日水曜日18時30分から19時、6時半から7時ですね、再放送がございます。それから、次回もう一度庄司先生に来ていただいてブルーノ・タウトの話をたっぷり伺います。7月14日です。どうぞお楽しみください。またこの時間にお会いしましょう。ありがとうございました。